こんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えする番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今回は付録のあなたの望みを実現するための10の鍵より期待することについて考えてまいります。
はい、前回の放送の最後でですね、この期待することっていうのは、
はい、
割と文章の分量は短いんですけども、かなり奥が深いんですよねということをちょっとお伝えしてきました。
はい。
北原さん、はい、このここはですね、236ページ以降ちょっと期待することっていうのが書かれてるんですが、
はい、
ここをお読みになって、
はい、
何かこう感じられることというのが終わりだったでしょうか。
そうですね、印象に残ったのは、欲しくないものを求めるのではなく、欲しいものを思い描いてくださいという一節ありましたよね。ついつい私たちは無意識に欲しくないものを求めているという気がしたんですけれども、
確かにそうなんですよね。だからこそ難しい。
そうですね。
わけですね。
はい。
欲しいものを思い描いて、
はい、
常にワクワクしている。
はい。
もしこれができていたらですね、
はい、
こんな期待することなんていうのをあえて書かなくてもいいわけなんですね。
そうですね。
言ってみればもう、はい、ごく自然に当たり前にできることなわけです。
はい。はい、
ただ、なかなかそれは実際難しい。
うん。
そういう現実があるからこそ、
はい、
この部分が、一つのこう分量をとってですね、書かれてるんだと思うんです。
はい。
引き寄せたいものを思い描いて、
はい、
常にワクワクと喜びに満ちていたい、
はい、
喜びに満ちていたいと思うけども、それができない、それどころかですね、引き寄せの法則について知ることによってなんか余計に辛くなったりしんどくなるっていうことがあるように思えるんです。
例えばどういうことでしょうか。
とですね、引き寄せの法則についてこう学んで、
はい、
ああ思考っていうのは現実になるんだということを理解、するわけですね。
はい。
そういうこと、それを理解するとですね、もし仮に、何かネガティブな感情をご自分が感じたときにですね、
はい。
ああ、またこれが現実になってしまうわ、どうしようと
かですね。ああ、はいはい。
なんで自分はいつもこうなんだ、だから自分がそういうこと、現実を引き寄せるんだ、みたいにですね、その、引き寄せの法則を知って、
知るがために。
ゆえに、はい、余計に自分を責めるっていうことがですね、私の身の回りでもすごく多いように思えるんですよね。
そうですね。ついつい無意識にっていう感じですよね。
そうなんですよね。
うん、
ということでですね、はい、今回はその期待することに関連して、
はい、
皆さんが結構こう、よくハマりがちな、ネガティブな感情というのは悪なのか、
はい、
というテーマで、ちょっとこのことについて考えていきたいと思っております。
はい。
そうですね。じゃあまず感情というものについてちょっと振り返ってみたいと思うんですが、
はい、
感情というのは、こう私たちの中でこう湧き上がって、私たちを突き動かす一つのエネルギーなわけですよね。
はい。
エネルギーというとですね、じゃあ同じようなエネルギーとして他にどんなものがエネルギーというのもあるでしょうかね。
そうですね。例えば、光とか炎とか。
あ、それもそうですよね。
はい。
ね、風力発電とか風とかもいろいろ。
ああ、そうですね。
この自然は結構エネルギーにこう満ちているわけですよね。ではですね、じゃあ、はい、感情、エネルギーの中ので、感情として見た場合にですね、
はい、
じゃあネガティブなものっていうのはどんなものがあるでしょうか。
そうですね、怒りとか悲しみ、あとは不安、
そうですよね、はい。それらというのは本当にネガティブな感情としてはもう、代表的なものですよね。
そうですね。
ではですね、もう一度その炎、エネルギーの一例として炎に戻ってみたいんですが、炎というのはですね、私たちにとってとっても役に立つ、料理をしたりとか暖を取ったりとかできるわけですが、反面ですね、火事や起こして人の命を奪うっていうことあるわけですよね。はい、例えばですね、
はい、
人の家を燃やしたその炎、
はい、
エネルギーとしてその炎というのは悪でしょうか。
悪だと思います。
ではですね、暖を取って、温めてくれる時の、その炎っていうのは、どうでしょうか。
温めてくれるわけですから、善悪で言うと、善ですよね。
あ、確かに、そう感じられますよね。
はい。
ではですね、じゃあ、 感情ということについて考えてみようと思うんですが、
はい、
例えばですね、
はい、
怒りを持って、
うん、
怒りにこう突き動かされて、うん、誰かを殴ったり、
はい、
本当にですね、打ち倒したという時にですね、
はい、
その怒りっていうのはどうでしょう、善でしょうか。
悪だと思います。
なるほど、そう感じられますよね、
うんうん、
じゃあですね、
はい、
その誰かを打ち倒して殴った場面というのがですね、
はい、
ボクシングの世界タイトルマッチで、その人はその怒りで相手を倒すことによって世界チャンピオンになれた、
うん、
とするとそれはやっぱり悪でしょうかね。
いや、それは悪じゃないですよね。
そうですかね。
はい。
なんかね、すごくこう、なんか引っかき妙問題みたいな。
そうですよね。ちょっと考えちゃうとこですよね。
一応の質問だったかと思うんですけども。
うん、
状況が変わると判断が変わりますよね。
うん、
それは、状況次第だよねっていうところが実際あるんですよね。
はい。
そうなんですね。感情というのは、うん、一つのエネルギーなわけですよね。
はい。
で、そのエネルギーが、私たちにとって痛みや苦しみとして感じられるものであれば、それをネガティブな感情と呼びます、
うん、はい。
で、そのエネルギーが私たちにとって心地よく感じられるものであれば、それをポジティブな感情と呼ぶわけですよね、
うん、はい。
で、そのエネルギー自体は、ポジティブネガティブというその感じ方の違いはあるんですが、どちらも同じエネルギーなわけです。
はい。
で、そのエネルギーによってで、うん、私たちがどういう行動を取るか、
うんうんうん、
その行動はですね、
はい、
善悪っていうのは判断できるかもしれないんですよね。それによってどういう影響を引き起こすか、はい、というのは判断できるかもしれない。行動はですね、
はい、
私たち選ぶことができますし、
はい、
その行動は判断できるかもしれないんですが、単なる感情、エネルギーとして見た場合にですね、それは感じ方としては、ね、もちろんネガティブ、ポジティブっていうのはあります。
はい。
嬉しく感じる、あるいは嫌だと感じるっていうのがあるんですが、エネルギーとして見た場合っていうのは、
はい、
それに善悪をつけるのはですね、
はい、
私たちの判断、私たちがそれに対してラベルを貼るわけです。
なるほど、そうですね。
そうですよね、
はい。
同じようなことでですね、もうちょっとわかりやすく考えるために、
はい、
感情とよく似たものとして汗というのがあるんで、それを考えてみたいと思います。
汗ですか？
汗です。
はい。
夏につきものですね、
うんうん。そうですね。今もよく書きますよね。ね、はい。
で、汗というのはですね。
はい。
まあさっきもお話して、今もお話した通り、暑いと汗をかきますね。
うん、そうですね。
外部の状況、
うん。
私たちの外部を取り巻く外部の状況に反応、その反応として出てくるわけですよね。うんうん、っていうのが一点ありますね。
はい。
で、もう一つはですね、私たちは何かこう恥ずかしくなったりとかですね。
ああ、はい。
緊張したりとかですね、
うんうん、
するとやっぱり汗って出てきますよね、
う
ん、
手に汗をかくとかそういうのですね。
そうです、うんうん、手に汗はできる、その、うん、私たちの内面の動きに反応して出てくるという側面もあるわけです、う
ん、はい。
外の反応、外の状況に反応する、あるいは中の私たちの動きにとも反応として出てくるというその2つの要因で出てきますね、うんう
ん、はい。
やはりそれはですね、自然な反応として出てくるわけです。
はい。
で、感情も同じなんですよね、
うんうんうん、
感情もですね、
うん、
私たちが外部のもので何かを感じる、うんうん、例えば誰かにドーンとぶつかられるとかですね、
はい、
嫌なものを見るとかですね、
うんうん
う
ん、
そういう反応によって感情とに出てきます、う
ん、はい。
ともう一つですね、
はい、
私たちの中で、うん、何か思い出したりとかですね、
うんうん、
とても辛いことを思い出した、うん、あるいは憎しみを感じた、
うん、
りした時の内面の動きの反応としても感情が出てくる、
はい、
わけなんですよね、
うんうん、はい。
で、どちらもですね、うん、やはり自然なものとして出てきますよね、
はい。
どっちも自然な反応なわけです。
うんうんうんうん、そうですね。で、
どっちも自然な反応なんですが、
はい、
どうでしょう北原さん、
はい、
汗をかいた時にですね、
はい、
汗に対してですね、
はい、
なんで汗あんた出てくるのよって言いませんよね、
はい、
あんまり
言わないですね。気持ち悪いなぁと思っても、うん、あんまりそういうことは言わないですよね。
言わないですよね。汗はいいもんなんだ悪いもんなんてあんまり言わないんですよね。
そうですね。
でもですね、
うん、
なぜか感情に対してはですね、
うん、
それは悪いもんなんだとしてですね、
うん、
なぜか無視しよう、無視したり抑え込もうと、
うん、
もう存在すら私の中でしないもんなんだとシャットダウンしてしまうっていうのはどうもあるようなんですよね。
ああ、はい。
どうでしょうね。汗が出なくなったとしたら、
はい。
どうなってしまう でしょうかね。
なんか体がおかしくなるっていうイメージがあるんですけど。
そうですよね。
はい。
その汗っていうのはですね、はい、私たちのこう体温を調節してくれるという大切な役割があるんですよね。
はい。
だから汗をかこうとしない、水を飲まないとかですね、それによって、
はい、
熱射病になったり、あるいはそれ、本当命に関わるような思いをするということがあるんですよね。
はい。
同じようにですね、感情というのも大切な役割があります。はいはい、それはですね、私たちの内面が、何を考えているかとかですね、何を感じているかというのを、その内面の動きを知らせてくれるメッセージとしての役割があるわけです。
はい。
なかなか無意識的にこう考えていることや感じていることが見えないんですけども、それが私たちにちゃんと感じさせてくれるというその感情にはとっても大きな役割があります。
はい。
ですのでですね、それを無視したりとかですね、その感情を抑え込もうとすると、それがギューッとし、こうですね、凝縮して、ある時にドーンと爆発したりとかですね、あるいは自分の内面がですね、見ないふりをした怒りや悲しみでいっぱいに満たされてしまう。で、それによってですね、自分の内面がそのエネルギー、怒りや悲しみで満たされることによって、余計にそれが実際の現実として引き寄せられてくる、無視したつもりなんだけども、それがやっぱりその内面の現実として溜まって、それが、宇宙に届けられて、また引き寄せられてくる、現実として引き寄せられてくるということがとてもとてもよく起こってるんじゃないのかなという気がするんですよね。
でどうしたらいいんでしょうね。
そうですね、やはりちょっと汗と似てるので、汗のことを考えてみたいと思うんですが、汗をかいたらですね、あんた汗をかいたわね、自分を責めることはないんですよね。
なんで出てきたのよとか、ね、
なんで出てきたのよとか、ね、言わないわけです、どうするかというと、それをちゃんと拭いてあげたりとか、シャワーを浴びたりするということで、それをそのままにしないというふうな対応を取るんですよね、
そうですね、
感情もですね、それとよく似てるなと思います、
具体的にはどういうことなんでしょう。
はい、一つのヒントとしてですね、書籍の236ページを見ていただくとですね、次のように書かれています、批判するよりも愛することで自分自身の疑いを和らげ落ち着かせることができるということを発見するでしょうと書かれてるんですね、ここでポイントになるのはまず批判する、ということだと思います、この批判というのはですね、比べて判断する、ということなんですよね、で、そうするよりも愛することなんだ、と言ってるわけです、これはですね、もう自分の感情、たとえそれがネガティブなもの、見たくないと思うようなものであったとしても、それが存在するエネルギーとして存在するということをまず認めること、で、それを、そのネガティブなものであっても、それすらも自分の大切な一部なんだ、と認めること、で、それが愛するということだと思うんですよね、で、いきなりそれを愛するというのは難しいかもしれません、確かに今までとても見たくないって思ったもんですから、それ難しいのであれば、少なくとも、その感情とそれを感じている自分を、自分に対してですね、言い悪いっていう批判をしない、ちょっと保留にしておく、ね、言い悪いと思わずに、あ、それがあるんだなっていうところで止めとく、これがちょっと、とっても大切なポイントになると思います、
批判をしない、止めておくということがポイントですね。
そうですね、あの批判をしそうになったとしたら、それを一旦保留しておく、おっとっとっと、またやりそうになって、じゃあここで一旦保留ねっていう、そこまで行かずに、ああ、あるんだ、見つけたね、あったね、そうだねっていうところで止めておくっていうことなんですよね、ぜひですね、この1週間その批判しそうになることはあります、今までのもう流れもありますし、癖もありますし、あると思うんですが、ぜひその批判をせずに、その一歩前で保留というかですね、もう、ただ認めるということにチャレンジしていただければなと思います、
例えば1日にですね、批判をしないでいられた回数を数えてみてもいいかもしれないですね。
あ、いいですね、批判した回数ではなくですね、批判しないで、おっとというところで踏みとどまった回数というのをですね、
そうですね、
数えてみていただきたいなと思いますね。
批判しないでいられた回数ですね。
そうですね、
うん、
で批判しないでいられた回数を数える、うん、ってすごくいいアイデアです、
うんうん、
でそれと同時にですね、批判せずに済んだ時に自分がどう感じたか、
うん、
ということもですね、
うん、
ぜひ意識をしてみていただければなと思います、うん、
はい、
ということでですね、
はい、
まず、期待することについての、うん、まあ、第一歩としてですね、
はい、
ネガティブな感情は悪なのか、
はい、
というテーマについてお届けしてまいりました。
はい、次回も引き続き付録のあなたの望みを実現するための10の鍵より期待することについての第2週目をお送りいたします。
はい、次回はですね、本日のテーマをもう少し進めて、
はい、
自分自身の批判者ではなく、
はい、
理解者になることというテーマでですね、お届けしていきたいなと思っております。
はい、
はい、ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。メッセージ心よりお待ちしております。繰り返しになりますが、ぜひですね、その批判しないでいられた回数で、その時にどう感じたかというのをですね、今週1週間チャレンジしてみていただきたいと思います。はい、では本日はこれにて終了となります。お聞きいただいた皆様、あなたがあなた自身であることに感謝しております。
ありがとうございました。